今日は第2サムエルの16章です。なんかすごい久しぶりな感じがしますね。第2サムエルは。私たちの教会では、そのみんなこれ何度も確認してるんですけど、ちょうど丸4年が過ぎましたね。4年前の第2週から始めたはずです。この、聖書を創世記から黙示録までもう一節も飛ばさないでコツコツコツコツ学んでいくことを始めました。で創世記の一章の一節からそのコツコツ始めていったのが4年前の4月の第2週です。何日かすいません忘れちゃいました。で今日は、そこから4年後の4月の第2週です。でようやくこれどのくらいかかるか本当にわかんないんですけど、ようやく今第2サムエルにいます。で最初はもう10年以上かかるかもしれないですけど、黙示録まで行きたいんですよ。でもちろんバイブルスタディではそのマタイから始めてますから、その旧約聖書と新約聖書を同時に始めて、その両方出てる方はその半分ぐらいのスピードで、半分ぐらいの期間で、一周できるのかもしれないですけど。でその流れで私たち今日第2サムエルの16章があります。まあ、16章に入る前に少しおさらいしといた方がいいのかもしれません。ダビデが王様になりました。それが第2サムエルの最初でしたね。で、そこから、まあ、いろんなものがあって、結局そのダビデが王様になるわけです。エルサレムに入ってって。で、その時に、そのダビデが本来、戦いに出かけていって、ヨアブたちと一緒に、自分の部下と一緒に、家来たちと一緒に、王様が出て行って、王様がその勝利を得るというのが、その鉄則ですから。でもある日、その彼は行かなかったんですよ、戦いに。それでブランブラン、ブランブランってその屋上を歩いてたら、そのバテシバっていうあの美しい女性が風呂入ってるのを、その 目についたんですね。それでその性欲が刺激されて、それでそのバテシバと寝たんです。不倫したんですよ。バテシバは、その、ウリアの妻だったっていうことも知ってましたよ。情報でね。で、いろんなこの段階があって、結局その妥協して、その負けたんですよ。自分の肉に。そして罪を犯したんですよ。で、その預言者ナタンが来て、その罪を示して、それで、ああ、私が悪かったですって言って、そこで悔い改めて終わったんですけど、その分に関しては。でも神は、その彼が犯したその罪によって、生まれる、その、出てくる生じる身というのはあるって、それは刈り取らないといけないって。で、その時に、バテシバと、の間にできた子供は必ず死ぬって。そして次に、そのあなたの、そのそばめたちは、あなたはそうやって、その、隠れてね、不倫をしたけども、不貧困をしたけども、そのあなたの、そのそばめたちは、白昼堂々、犯されるようなことになるって。で、それは刈り取らないといけない。十六章はそのことが少し触れられていますけども。で、そうこうしているうちに、そのアブシャルムが、その自分の息子の三男ですけど、その長男を殺すんですね。アムノンさんを。アムノンが、そのアブシャルムの妹のタマルを、またこれはその、本当にもうどうしようもないですけど、レイプしたからですよ。それでアブシャルムももうずっとその苦い思いがあって、その二年間これ耐えなかったんですよ。それでよくその用意周到して、その自分がその羊の毛を刈るお祭りに呼んで、そしてアムノンを殺したんですよ。次期王様になったであろう。普通に、行けばね。神はまた別のことを考えておられましたけど。次男はどういう人かわからないです。ほとんどその記述がないです。でもその三男のアブシャルムが今度その王座につくかもという。頭のてっぺんから、つま先まで、足の裏まで、すべて美しい。そういう人でした。でもその人が、そのアムノンを殺したから、その遠いところに逃げるんですね、自分のおじいちゃんのところに。ダビデはそのアブシャルムに対して、その、あなたはお前悪いことしたって。そういうことも言うことなしに。ヨアブが、その忖度して、ダビデの心を思いはかって、そして呼び戻してきたんですよ。でも、ダビデはアブシャルムのその罪に対してお前は悪かったっていう、その責任を返さなかったんですよ。悔い改めるチャンスも与えなかったんですよ。なのでアブシャルムはそれをいいことに、その自分のその馬とか戦力を得て、ダビデから、 そしてそのすべてのイスラエル人の心を盗んだんですよ。そして謀反を起こしたわけです。で、それを聞いてダビデはこれはもうその自分にはその部が悪いということで、その自分が住んでたそのエルサレムから都を落ちというか逃げるわけです。自分の息子のに殺されるかもしれないからね。で、その逃げてる間、いろんな人たちがそのダビデについて、そのダビデの家来たちやその、家族や、いろんな人たちがついてきますよ。私はあなたについていきたいですっていう人たちが。外国人も中にもいました。で、これからまだその16章っていうのは、ダビデがそうやってアブシャロムが来るときに、その、もう逃げなきゃっていうふうに言って、その逃げてる、この段階です。16章は。一節をお読みします。そして一言祈ります。ダビデは山の頂から少し下った。見ると、メフィボシェテに仕える若い者、ツバが王を迎えに来ていた。彼は蔵に置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒一袋を乗せていた。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人を助けて、この箇所を通してあなたが言わんとしておられること、伝えようとしておられること、私たちに分かってほしいと願っておられること、それぞれあると思いますから、それを受け取ることができますように、どうかお助けください。どうか聖霊によって、ここに書いてあることを理解できますように、霊においても、これを理解できるように、また知性においても理解できるように、どうぞあなたがお助けください。お願いします。またどうかこれを分かち合う、私にもあなたが恵みを注いで、私を清めて、あなたの言葉を与えてくださって、余すとこなくあなたの真理を解き明かすことができますように、どうぞ私をお助けください。導いてください。お願いします。今日も皆で、あなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。このツバという人が出てきます。ツバというのは誰だったかというと、ここに書いてあるように、メフィボシェテに仕える若い者と書いてあります。メフィボシェテについては少し後で話しますけど、そのメフィボシェテっていうのは誰でしたっけ？ヨナタンの息子です、その通り。ダビデのその親友のヨナタン、サウルの息子、ヨナタン。で、ヨナタンの息子、メフィボシェテです。で、このツバというものは、メフィボシェテに仕えるものなんですけど、もともとはサウルに仕えてたんですね。でも、サウルが死んで後、その、サウルとまあ、ヨナタンも死んでね。で、その時に、その後、そのダビデが、その自分の王座というか、その王権を確立しますけど。で、その後、ダビデは、そのまあ、ヨナタンとの、その、契約というか、約束を、重んじて。で、そのヨナタンの、その、息子たちというか、その家に良くしてあげるって。私はその恵みを施したいんだって。誰か、その、ヨナタンとかサウルのその子供たちは残ってる人たちはいないのかって。そしたらこのサウルに仕えていたツバが出てきて、ああ、メフィボシェテがいますよって。これ自分のおじいちゃんと自分のお父さんのサウルと、ヨナタンが戦いで死んだ時に、ウバが急い、あまりにも急いでしまって、その起こそうとしちゃったんですよね、メフィボシェテを。なので、その、両足が泣いてしまって、その足の効かないものになってしまったんです。自分の足では立てないし動けない。それがメフィボシェテです。それに使える、その人に使えるツバ。彼が贈り物を持ってダビデ王を迎えに来ました。二節を読みしますけど、王はツバに尋ねた。これは何のためか。ツバは答えた。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため。パンと、夏の果物は若い者たちが食べるため。ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。そう言ったんですね。干しぶどうは何のためかわかりません。まあ、いずれにしても、かなりのその量の贈り物を持ってダビデの元に来たんですよ。これ何のためだって。で、王の家族が乗るためには、その蔵を置いた一区引きのロバ、一区引きだから、その二頭ですよね。区引きは、この私の区引きは追いやすくっていうのもそうですよ。イエス・キリストが一方の区引きの一方に繋がれていて、もう一方を一緒に追おうよって。私がまっすぐ歩かしてあげるからって。そしたら、私から学びなさいって歩き方を。 そしたら魂に安らぎが来るからね。くびきの話。若い者たちが食べるためのパンや、夏の果物。もしかしたら干しぶどうもそこに入るでしょう。また、荒野で疲れた者が飲むたびに、このぶどう酒のを、一袋。まあ、結構な量だと思いますよ。で、ダビデはメフィボシェテがどこにいるか聞きます。3節。王は言った。あなたの主人の息子は、つまりメフィボシェテですね。は、どこにいるのか。ツィバは王に言った。今、エルサレムにおられます。あの人は、今日、イスラエルの家は、私の父の王国を私に返してくれると言っていました。意味わかります?今、エルサレムにいて、私の王国を私に返してくれるって。つまりそのダビデがエルサレムからその追われたので、もう一度その私の父のそのサウルとか、ヨナタンとかのその王国、その王座を確立してくれるみたいな、そうされるっていうふうに彼は言ったというふうにツィバは報告しています。あんなにたくさん良いものをもらったのにね。メフィボシェテは、そのサウルの辞書、その土地をね、全部回復されて、それをそのメフィボシェテにダビデをあげたんですよ。それだけじゃなくて、その王様の家族しか入れないような、その王の食卓に毎回招いたんですよ。それで、私の食卓で王の食卓について一緒にご飯食べようって。和解があったり、その一つになるという、その象徴ですよね、食事というのは。そこに招いたんですよ。ダビデはその恵みを施したいんだって。良くしてあげたいんだって。ヨナタンに、とのその契約によって。それでダビデはこの答えを聞いて、メフィボシェテのものをすべてツィバに与えます。4節。すると王はツィバに言った。メフィボシェテのものは皆今あなたのものだ。ツィバが言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように、伏してお願いいたします。この後、第2サムエルの19章。まあ、ここ開けなくていいです。24節から30節で、もう一、このメフィボシェテさんが出てきます。まあ、大体のそのストーリーが皆さん分かってると思うので、そのダビデはこの後その逃げてって、そこから帰ってくるんですけど、エルサレムに。そしてエルサレムで王となりますけど、もちろん。で、その時にメフィボシェテが出てくるんですよ。その帰還してくる、あの王様、ダビデ王をね、迎えるために。で、なぜあなたは私と一緒に来なかったのかって言われるんですよ。で、ごめんなさい。それで、メフィボシェテは、私は行くつもりだったんですって。でも私の足は萎えていて、その、ロバに乗ろうとしたんですって、私のロバに。でも乗ることができなかったって。そして、このツィバは、私について、その、抽象して悪口を言って、嘘ついて、私を悪く言ったんですって。ダビデがその、メフィボシェテと会った時には、メフィボシェテは自分の足の手入れもせず、爪も切らず、髭も剃らず、着物も洗ってなかったって。もうその悲しんでたんですよ。メフィボシェテとしては。行きたかったんですよ。ダビデと一緒に。よくしてくれたこのダビデと一緒に。もしくは行けなかったんですよ。誰も助けてくれなくて。本来、ツィバが助けないといけないのに、自分の主人であるメフィボシェテを出し抜いてというか。結局そのメフィボシェテが悪いものになって、ツィバがいいものになってるんですよ。この構図。それで、ツィバの思惑通り、サウルの辞書を、そのメフィボシェテから、その、奪ってね。そしてあなたに与えようというその言葉ももらったんですよ。まあ、最終的にはその19節の方では、ツィバと、メフィボシェテと、二人でその分け合ってくださいって、そうなったんですけど。だから、ツィバとしてはしてやったりですよ。でも、この時に、その、メフィボシェテが来ないって。来ないだけじゃなくて、その、なんていうのかな、自分がその、都落ちしていくことをむしろ喜んでるみたいな。そういうのを聞くと、ものすごい心にダメージを受けますね。ツィバっていうのは悪いやつですよ。自分のその、益のために、その、この、悲しむべき、苦しい、そのダビデの心や、状況を使ったわけですから。で、私たちが、その、困難に会うときに、いろんな人たちが私たちの周りに起こることを覚えていた方がいいかもしれません。別に全ての人を疑えとは言ってないですけど。ある人は、ダビデのもとに行った二人の祭司たちみたいに、 もしくはそのガテ人のイタイさんみたいに。もしくはそのダビデの王様のフシャイみたいに、あ、ダビデの友達のフシャイみたいに。心からダビデのことを慕って、ダビデについていく人がいたと同じように。こうやってその、ツバみたいな。この状況を使って、なんとかその自分がその良いものを得ようみたいに、その考える人もいるかもしれません。もう一つの、覚えておきたいことは、恵みをどう扱うかったってことです。メフィボシェテに関しては、これはそのツバの、偽りなので、そのまんまそのメフィボシェテが、その、ダビデから受けた恵みを無駄にしたとは、100% 言い切れないでしょう。でも何が何でも誰かに命じて、その自分をそのロバの上に乗せてくれって言うこともできたかもしれませんけど。でもいずれにしても彼は乗らなかったです。乗れなかったんです。乗らなかった、乗れなかった。行けなかった、行かなかった。それはわからないですけど。甘んじたというか。私たちは神から余り余るほどの恵みをいただいています。まあそれが分かったから、それを信じたから、私たちクリスチャンになってるはずなんですけど。神に応答する理由としては、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。第一ヨハネの4章で、11節でヨハネが言ってるみたいに。で5章の、3節には、神を愛するとは神の命令に従うことで、3章の、23節では、神の命令とはイエス・キリストの御名を信じ、私たちが互いに愛し合うことだというふうに書いてありますから、つまり、これほどまでに神が愛してくださったのですから、私たちは神に従おうではありませんかというふうに言い換えても OK です。よね。だ神に従うこと、神に応答する、その理由として、その、私たちの動機となるものは、神の恵みなんですよ。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが神の恵みですから。イエス・キリストという方が私たちに与えられたということは、どんなに私の身に余る良いものなのかということを知れば知るほど神に応答するものとなれるはずなんです。さっき詩編を読んでいる時に言いました。尋ねました、皆さん。私自身にも尋ねていました。私はどれほど神を崇めていて、私はどれほど神を賛美しているでしょうか。私、頭では情報としては入ってるんですよ。イエス・キリストが私の罪のために身代わりとなって苦しんで死んでくださったって。こんな恵みはないって、驚くばかりの恵みだって。イエス・キリストの十字架や、その私の罪を許してくださったことや、そのことを歌ってる賛美は心から歌うことができたりするんですよ。本当に深い、その、私たちのその魂の領域の中で、その霊の領域で、神の恵みというのを、どこまで私たちが理解してて、それをその刻まれてるかということによって、神に対する応答の度合いというのが決まるんですよ。聖書をどれだけその暗記してるかとか、どれだけ奉仕してるかとか、どれだけ日曜礼拝に参加してているかとか、それはあんま関係ないんですよ。本当にどれだけ神の愛を、それこそ味わって、神の恵みを味わってそれを見つめてるかですよ。毎日の生活の中。神に応答しない、もしくは応答できないというのは、この神の恵みというのを、はっきりと知ってないからです。知らないからです。私も含めて言ってます。私も知らないんですよ、まだ。パウロは、私はその他の弟子たちよりも、弟子じゃなくてごめんなさい。私は他の人たちよりも多く働いたって言ってますね。第一コリントの15章で。それは私ではなくて、そうさせたのは。それは神の恵みによるんだって。私はその使徒の中でも最も小さなものですって。それは神の教会を迫害したからだって。だからパウロは自分が神から良くされるにふさわしくないものだということをよくよく知ってたんですよ。で、あるにもかかわらず神がその自分に対して本当に良くしてくださったってイエス・キリストを与えてくださって。そのことをその魂の領域で。はっきりと理解してたんですよ。なのでその神に対する応答というのが、その神の恵みに対してこんなにも良くしてくれたから、私は神に応答したいんだというそのこんなにもが、他のそのすべての人たちよりも多くあったんですよ。日本語で言うその Thank you、ありがとうの反義語というか反対は、当たり前なんですよね。 ありがとう、ありがたいんですよ。神が私に対して良くしてくださるのは、ありがたいんですよ。起こりがたいことなんですよ。でもいつの間にか、その神が私に良くしてくださるとか、神が私の罪を許してくださるとか、神に求めたら神がその良くしてくださって、なんか祝福してくださるとかっていう、神との関係であったり、それ苦しい中でも神を求めることができたり、お互いのこのクリスチャンとしての関係が与えられてたりするのが当たり前みたいになってくると、神の恵みというのに目を止められなくなるので、いつの間にか、神に対する応答っていうのがなくなってくるんですよ。どんなに素晴らしい体験をしても、どんなになんか奇跡的な体験をしたとしても、体験は私たちを変えないんですよ。私たちを変えて、私たちの心を本当にもう180度ひっくり返して、そして神に対して思いっきり生きる、その力を与えてくださるのは聖霊であり、また、聖霊による、この魂の領域で、神の恵みというのをはっきりと理解するからですよ。その刻みが、恵みという、神の恵みという刻みが、どんどん毎日毎日濃くなっていくはずなんですよ。神に従って歩んでいくときに。で、神の恵みというのが、がっつりとその刻まれると、その分、がっつりと神に、その、応答し始めるわけですよ。その、一時的な、なんかこの、ハッピーっていうような、感情で神に応答するんじゃなくて、自分がハッピーだろうと、アンハッピーであろうと、神に対して生きるというその、力というか、思いというのは消えないはずなんですよ。聖霊によって私たちのこの深いところに書きつけられるから、神がこんなにも良くしてくれたって。それは消えないんですよ。本当に神が私たちに良くしてくださって、イエス・キリストを与えてくださることなんて、そんな、不可能に近いというか不可能ですよ。私たちがそのイエス・キリストの命を受けるために何か頑張ってじゃあこれやってくださいっていうのは受ける資格がなかったにもかかわらず神が私のことを私たちのことをあなたのことを愛してくださって愛しておられて恵みによってイエス・キリストを与えたんですよ。アブシャルムから逃げてエルサレムを後にするダビデのもとにツバが来て嘘を言ってそう自分の思惑通りにそれを運ばして帰ってきました。そんなにダビデのことが好きであれば慕っているのであれば、なんであんた行かないんだよって、ツバに突っ込むこともできますけど、ツバは戻ってきました。そして次に、シムイという人が出てきます。5節。ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといって、ゲラの子で盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の右左にいた。このシムイという人はバフリムという町から出てくるんですけど、バフリムというのはそのまあはっきりとどこっていうのは特定されてないようですが、おそらくそのエルサレムその丘を山を下ってっていうその、千葉が来たところの後ですからね。だからエルサレムの近くなはずですよ。で、ヨルダン川を越えて向こう側にそれ逃げようとしているので、おそらく東側にあるだろうと言われています。で、そこからそのシムイが出てきました。その人はサウルの家の一族の一人です。で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきたんですよ。で、石を投げてね、ダビデに向かって、その、家来たちに向かって。苦いんですよ。彼もその苦い一族の一人、シムイ。苦そうな名前です。渋い。渋い。無理があります。で、自分のその一族の出会ったそのサウル、彼に代わってダビデが王になったこと面白くなかったんですよ。この人。きっとね。で、それで、でもずっと溜め込んでたんですよ。この人。ずっとこの苦い思いを。このダビデめんって。サウルを、自分のね、一族のサウルと取って代わって王様になりよってからに、って。苦い苦い。渋い渋い。つって。でもここね、面前とダビデの前に出てきて、ダビデを盛んに呪い始めたのは、ダビデの力が少し弱くなったからですよ。王様として。今その、都を落ちして、その自分の息子のアブシャルムから逃げている、その状況だから、それに乗じたんですよ。で、リーダーが失敗して失脚した時に、ここぞとばかりに苦味をぶつけてるんですよ。あの時は言えんかったけど、みたいな。今なら言える、みたいな。 自分のその立場みたいなのが逆転するんですよ。そうやって。決して健全とは言えませんね。私もそうなんですけど、その、不平不満を自分の中に溜め込むタイプというのは気をつけないといけないですよ。ずっと溜めて、自分の中に溜め続けて、いつかこの弁がぶっ飛ぶんじゃないかぐらいその、溜め続けて。その、憎しみとか怒りとかその苦味を持ってる相手が来るたんびに、もう自分の全身全霊を持ってこの苦いのを抑えるみたいな、うーんとか。あ、こんにちはとかってね、この苦いのを抑えながら、その、にこやかに挨拶をするみたいな。そういうタイプであれば気をつける必要がありますよ。その人が何か失敗して、何かその、問題を起こしてしまった時に、ものすごくその辛く当たる傾向があるからです。事務員みたいに。事務員になってはいけないですよ。教会でこれをやると、パウロが言ってる、その教会というのはお互いこの一人一人というのはキリストの体で、それを一人一人が部分で、それはその全てのその部分であって、一人一人に神の賜物が与えられてるって。それはその教会がお互いいたわり合って、そして分裂がないためだって。でもそれが崩れます。エペソの方では、その愛を持って真理を語りなさいって。その健全な、その突っ込みっていうのは必要ですよ。誰も突っ込まれたくないし、突っ込みたくないんですよ。でもそれを不健全に溜めてしまうと、神の前にも持っていかない。それをその自分の中でもこうしないといけないから、こんなこと思っちゃいけないとかって言って、自分の中にその溜め込んでいたら、そしていつしか、その教会の人たちとか、教会じゃなくてもそうですけど、教会の人たちでもその中でも苦くなったりするんですよ。特に私が苦くなられる、候補ナンバーワンですね。そうなりたくないです、本当に。誰かが誰かに対して苦くなって、その失敗した時に、うわーってその苦いのをそのぶちまけるみたいな、そんな見たくないです。苦いものは、本当にその恵みから起こってしまいますから。ヘブルの12章に書いてありますよ。苦い念があると、恵みから起こってしまうって。それを対処する必要がありますよ。神の前にそれを持ってって。そして苦い思いをぶつけるんじゃなくて、その愛を持って真理を語るという、その、方向で自分のその思ってることを伝えるんですよ。そんなこと分かってるけど、でもできないんだよ。そんなこと分かってるのはあなただけじゃないんですよ。そんなこと分かってるのは神も同じなんですよ。神は知ってるんですよ。私がそうやってその自分の中に不平不満を溜めるタイプだっていうことも知ってるんですよ。それをずっとそれを持ってると、そのどっかでなんか爆発するってことも神は知ってるんですよ。だから、私の元に来なさいって、呼んでおられるんですよ。苦いのも全部出しなさいって。清めてあげるって。人のこと面白くないって思ってしまう思いも持ってきなさいって。神は真実で正しい方ですから、もし私たちが罪を言い表し、神の愛に持っていくんであれば。言い表すのであれば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの1章の9節。そう、ある通りです。問題は私たちが求めるかですよ。助けてくださいって。この苦い思いを対処できるように助けてくださいって。求めるということは、望んでるということです。望んでないと求めないです。苦いままで痛い。そしたら求めるわけがないです。許したくない。求めないです。この人、目の前の人、許したくない人に免じて許すとかじゃないんですよ。許すのはなぜかというと、神が許しなさいって言うからですよ。あなたがそう言うんであれば、そうしたいんですって。この人がどうであれ。あなたに従いたいので、神様どうぞ私に力を与えてください。許す力を、許す思いを、この人を愛する愛を与えてくださいって、もうこれっぽっちもないんですって。シムイは呪ってこう言った7節。出て行け、出て行け。血まみれの男、横島の者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に。主はお前の息子、アブシャルムの手に王位を渡した。今、お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。シムイはそういう風に言って、ダビデを呪ったんですよ。お前は血まみれの男だって。確かにそのダビデは多くの人の血を流しました。 戦いの人です。だからその神殿を建てることができなかったですね。でもサウルの家を滅ぼしたのは言いがかりです、それは。嘘です。サウルの家を滅ぼしたのはサウル自身です。神を信頼しないで神により頼まなかったからです。自分が、サウル自身が身に招いた滅びなんですよ。これはサウルの家に血を流した報いだって。ダビデはサウルにその手を出すどころか、神から油注がれた方にその手をその上げるなんて私はそんなことできないって。サウルを撃つことなんか絶対にできないって2回もあったのに、ダビデがサウルを撃つチャンスが。その2回ともそんなこと私にはできないって。で、1回目着物の裾を切りましたよ。その着物、神に油を注がれたものであるサウルの着物を切ったというだけで、ダビデはその上司の呵責を起こしたんですよ。そのぐらい私のその主人っていうふうに、その自分はしもべとしてサウルにずっとその忠誠を誓ってたし、また神に対してはそのあなたが油注いだ方なので、私は彼に手を挙げることはしませんって、復讐はあなたの手にありますって。だからこれも嘘です。でも確かに多くの人の罪を流しました。でもね、でもですよ。そのことを知った上で、神は彼をご自分の御心にかなっているものとして、王として選んだんですよ。サタンは私たちのことをよーく知ってます。私たち以上に知ってます。神の基準についてもよく知ってます。だから私たちの罪を的確に示すんですよ。ほら、お前はこれもできてないだろ？あれもできてないだろ？この前これもやったじゃないか。こんなことも言っちゃったねって。あれもやんなかったし、神が本当はやれって言ってたんじゃないのって。周りの人はみんなやってるよ。お前だけだよ。だからお前はダメなんだよ。クリスチャンとか言ってるお前なんか、ちゃんちゃらおかしいわ。そうやって言ってくるんですよ。痛いところついてくるんですよ、思いっきり。でも神も、そのこと全部知ってるんですよ。私が神に 100% 従いきれてないことも、私が忍耐がなくて、そのぶち切れてしまうときも、その心の思いも切れなくたって、私の心の中で苦い思いを持っていることも、神は全部知ってるんですよ。神に従いたくないというふうに思ってしまっている自分の心の動きも、神よりも他のものを優先させたい思いも、自分の誘惑に負けて、その、神に従わないようにしている、その罪を犯してしまうその傾向性も全部知った上で、神は私のことを、あなたのことを選んでイエス・キリストを与えるほどに、恵みを注いだんですよ。悔い改めも、罪の許しも、神のことされることも、あなたの不完全さを知った上で、神は恵みによって、それをあなたに与えたんですよ。丸です。だからお前はふさわしくないという。だからお前はダメなんだよ。だからお前はもうおしまいだというのは、サタンの声ですよ。そう、その通りですって言えばいいんですよ。サタンがそうやって火を投げかけてきたら。そう、確かに私は何もできてないんですって。でもねって。こんな私でも神の前に出て行って悔い改めるのであれば神は私の罪を許すんだって。こんな力のない私でさえも神は力を与えて神に従えるようにしてくださるんだって。だから私は神の前に出ていくんだって。そして私は神を褒めたたえようって言えるんですよ。9節するとセルヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが王様を呪って良いものですか？言ってあの首を跳ねさせてください。まあセルヤの子たちはヨアブもそうですけど、まあ将軍のね、ダビデの将軍の兄弟だから、もう血の気があるというか、軍人ですからね、勇士ですから、この死ぬ犬目があって、王は言った、ゼルヤの子らよ、これは私のことであなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビチャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の 子さえ、 アブシャロムですね。私の命を狙っている。今、このベニヤミン人としては、なおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じておられるのだから、おられたのだから。多分、主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて、私に幸せを報いてくださるだろう。ダビデと彼の部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり石を投げたり塵をかけたりしていた。ダビデは低く歩き続けたんですよ。シムイを黙らせなかったんですよ。アビシャイにお前行けっつって、あいつ殺してこいって、首をはねろって言わなかったんですよ。アビシャイがシムイを殺すことを許可しなかったんですよ。なぜダビデが低くあり続けられたんでしょうか。いくつか要因はあるでしょう。一つ目は、シムイが言ってることが全て真実じゃなかったからです。あ、それは私について当てはまらないわって。彼が言ってる、その全ての、批評というか、それは私に当たらないって。だから気にしないんですよ。本来そのサタンが私たちに放ってくるその火矢も気にしないでいいはずなんですよ。私には当たらないから、あるところで。もう絶対終わりだとかっていうのは気にしなくていいんですよ。また、神がこの状況を許可しているというふうにダビデが受け取ったからです。神がこのシムイに、私をその呪うことを許可しておられるって。だからそれは全ては神がそのいいよって言ったその中、その範疇の中で起こってるって。で、神の主権を認めて、神がこれをその許しておられるんだったら、その彼に対して黙れなんて言えないわって。だから彼は低くあられたんですよ。あることがあり続けられたんですよ。自分でその状況をコントロールしようとしてないから。この状況全部神が許可されたことだから、もうあとはもう神に任せようって。またシムイの、この自分を呪ってくる相手ですよ。シムイのその感情を理解したんですよ。自分の息子さえも私の命を狙って反旗をその翻してるんだったら、それ、なおのこと、ベニヤミン人であるこのシムイ、つまり、サウルの家の、その家族のものだったら、一族のものだったら、余計そうだろうって、相手を理解したんですよ。私、その、自分に悪いことを言ってきたり、やってきたりする人のことを許せないのは、ある意味その、相手がなんでそんなことしてくるかっていうその感情とか相手のその背後にあることを理解しないからだったりするんですよ。理解できないから。もしくは理解しようとしないからですよ。愛するというのは、もしくは愛する第一歩は、相手を理解するってことですよ。なぜこの人はこのような反応をするんだろうかって。愛したいんだったら相手を理解しないと。こんなこと私には理解できない。なんでこんなんなんだろうって。なんでいつまで経ってもこの分かんないんだろうって。私には理解できない。信じられない。なんでこんな人は、この人はこうなんだろうって。そうすると、いつまで経ってもこの人のことを愛することできないんですよ。その人の中にあるその問題というのを見るためには、これを理解しないといけないから。なぜその問題が出てきたんだろうかっていうこと。そこから愛するが始まるんですよ。その問題に使えるんですよ。また、最終的には、その十二節であるみたいに、神が私の面倒を見てくださるって。人から呪われようと何しようと、どのような状況の中であろうと、その私が神の前に正しくあり続けるのであれば、それを追求し続けるのであれば、神がいつか私にその良いもので報いてくださるはずだって。今私がどうこうしなくたっても、その神が私にその良いものを与えようとするんであれば、良いものを与えてくださるって。状況も何にもかも全部その神の手に委ねようって。だから彼はその平気でいられるんですよ。そうやって自分を罵倒してくるような、呪ってくるような、石を投げてくるような人を前にして。チャールズ・スポルジョンという人がいます。で、その人が言うには、もしあなたに、まあ、ここの箇所を説明する中でですよ。もしあなたに、復讐する力があるなら、誰かに対して。絶対に自分で復讐してはいけない。一言の苦い言葉や行いで争いを終わらせることができるとしても、その苦い言葉を言わないで済むように、その言葉に代わって恵みを求めなさいって。 自分の力で、その、自分の不利になっているようなその状況を終わらせられるんであれば、また相手に対してその復讐して、こいつめって悪いそのお尻ペンペンしてやるって、懲らしめてやりなさい。助さん、格さん。そうやってその復讐するんじゃなくて、今俺が強い、強いぞつって。あの時のその恨みや腹さで置くべきか。ってできる時には、それを絶対にするなって。苦いものを持って相手に報いるくらいだったら、その苦いものをぶちまけないで済むように神の恵みを求めなさいって。これ以上何も言えないですよ。どうやってその物事を収めていくかですね。自分の苦い思い、自分のこの憎しみ、それで物を全部終わらせるのか、ぶっ壊して。もしくは神の恵みを求めて立て上げて終わらすのか。大きな違いがありますよ。14節、王も王と共にいた民も皆疲れたので、そこで一息ついた。すごいですよね。このような状、こんな状況の中で一息つけるんですよ、ダビデって。自分の息子からその命をつけ狙われて、その自分の都を追われて、都落ちして。いろんな人たちがそのメフィボシェテが裏切ったかもしれないと、いろんなそういうなんかシムイとかがいて、塵とか石とか投げてきて、呪いの言葉をもう盛んにかけてきて、もうそんな状況の中で少し行ったところで疲れたからちょっと休憩しようって、一息つけるんですよ。神の御手に自分を委ねてるからですよ。自分が何とかして、この状況をこの打破しなきゃいけないとかっていうふうに頑張れば頑張るほど、一息つけないんですよ。一息もつけないですよ。一瞬息もつけないですよ。半息もつけないし、四分の一息もつけないですよ。息なんかつけないですよ。そんな自分で頑張ってたら。そもそも自分ので頑張ってはどうしようもないので、疲れてるはずなのに。その上でその自分で頑張ってみようっていうふうに思っちゃったりするんですよ。でもそこはもう神に委ねた方が絶対にいいですよ。私があなた方を休ませてあげますって。私は優しくてへりくだってるか私から学びなさい。歩き方を学びなさいって。ダビデは学んでたんですよ。いろんなその自分の失敗や、いろんなその痛い思いや苦い、その苦い思いというか痛い思いからね、苦しみから、サウルに追われたりして。何を学んだかというと、その神の御手に自分を委ねることであって、どんなことかというと具体的に言うと、イスラエルの王座は私のものでないということを学んだんですよ。神のものだって。神が決めたものに王座を継がせるって神がね。その王座は自分で得るものでもないし、誰かから奪うものでもないって。また自分が一生懸命すがってその王座を保つものでもないって。それはただ、この王座は神のものなんだって。すべては神の恵みなんですよ。私たちに与えられている救いもそうですよ。神の恵みによって信仰も与えられ、良い行いも与えられ、聖霊も与えられ、私たちがこの地上でその永遠に向かって生きるために必要なものを何でも与えられるんですよ。神の恵みによって。私が、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んでまた任命したのだって。それはあなた方が行って身を結び、その身を残すためであり、私の名によって求めるものは何でも、私の父があなた方に与えるためだって。ヨハネの15章16節。そう書いてありますよ。もし私が何か握ってたとしたら、一息つくことは絶対にできないんですよ。私のって言って奪われないように必死になるんですよ。指輪物語読んだことありますか？見たことありますか？あの、ロード・オブ・ザ・リング。It's mine. My own. My precious. 自分のものだって言って、それに取り憑かれるんですよ。これが私のもの。誰にも絶対に渡さない、これは私のもの。神にだって渡さない、これは私のもの。ヘロデ大王もそうでしたよ。自分の息子も、自分の奥さんも、たくさんの人を殺したんですよ。怖かったからですよ。自分の王座をその脅かす自分の息子でさえも怖かったんですよ。それを得るために、それを奪うために、それを保つために、絶対にこれを離さないって。自分の状況や自分の願望も、こうならないと絶対に嫌だっていう、それも握っていると、一息つけないんですよ。それ全部神のものであり、私のものでないんですよ。これ得るものでも、奪うものでもないんですよ。なんか頑張って得るものでも。それを頑張って自分で保つものでもないんですよ。 神の恵みはただ与えられるものですよ。受け取るものですよ。自分の手をグーにしなくても手の上に乗ってるものが全部恵みなんですよ。フィリピンの4章の、これ開けなくていいです。6節から7節。フィリピンの4章、6節、7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神に委ねなさいって。私はこれ願ってますって。あとはでもあなたにお任せしますって。これがあなたが私にその恵みとして与えてくださるなら私は受けるでしょうって。あなたが願ってないんであれば、それはそれを与えられないでしょう。どっちでもいいです。それが思い煩わないで感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいということです。手放せってことです。つまり。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。手放せさえすれば。私のじゃなくて。神のなんですよ。全部。そしたら一息でも二息でも。つくことができるし、永遠の安息に入ることもできるんですよ。神と共に。15節、アブシャロムとすべての民、イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの友、アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様、万歳！万歳、王様！万歳！アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか？なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか？フシャイはアブシャロムに答えた。いえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また、私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたします。それでアブシャルムは、アヒトフェルに言った。あなた方は相談して、我々はどうしたらよいのか、意見を述べなさい。で、この二人の、まあ、三人というか、アブシャルムが、まあ、一人出てきます。もう一人は、アヒトフェル。そして、アブシャルム。あ、ごめんなさい。フシャイです。フシャイというのは、ダビデの友達でした。で、ダビデと一緒に行こうとしたんですよ。フシャイもね。私も一緒に行きます。でも、ダビデは、このフシャイに対して、エルサレムに残って、その、何が行われるかって、その、私の、まあ、言ってみれば、スパイとなってくれと。で、アヒトフェルのその助言を打ち破るものとなってくれって。そのために神が使ってくださいますようにって。で、ダビデも祈ってましたね。アヒトフェルのその計り事が、その助言が愚かなものとなりますようにって。で、フシャイはそのアブシャルムに取り入ったんですね。そうやって私は、確かにダビデのそのお友達でしたけども、私はもう今ダビデじゃないんですって。主とその民とが選んだ人に使えるんですって。まあこれは言ってみれば裏を返せばダビデに仕えてることになるんですけどね。だから嘘とは言い切れないですね、このことは。アブシャルムに対してはその、アブシャルムはあなたにとかって言ってないですからね。でもその私の友の子に仕えるべきではありませんかって。確かにその後もその仕えていくでしょう。私はあなたの父に仕えたようにあなたにもお仕えします。そこはフェイクですね。それで、フシャイはアブシャルムにのその助言者の一人となって迎え入れられて、アヒトフェルとその相談して助言する体制ができたわけです。で、そのアヒトフェルですけど、21節。アヒトフェルはアブシャルムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに組みする者は皆、勇気を出すでしょう。こうしてアブシャルムのために屋上に天幕が張られ、アブシャルムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。アヒトフェルのこの助言ですけど、そのダビデが留守番に残しておいたそばめたちいましたね。ところに入ってくださいって。まあ、その先代の王のそばめと寝るというのは、その王位を奪う行為だし、王位をまあ受け継ぐというか、それ私が王だという行為です。だからその王が生きている間にそのことをするっていうことは、その明らかにその自分に対してその反旗を翻しているので、それは憎まれる行動なわけです、当然。でもそのアヒトフェルの助言によると、もしそうやってあえて王様に逆らうようなことをして、その自分のその腹のくくりを見せるんであれば、そしたら、あなたに仕おうとしている人たち、あなたに組みしようとしている人たちの心が励まされるでしょうって。おお、ついにそのアブシャルムは、その、 そのダビデに代わって、その王様になるのかって。よっしゃってその士気が上がるって。だから、そのこういうことをしなさいというふうに言いました。でも、少し考えてみたら、このアブシャルムとアヒトフェルにとって、この助言というのは、どういうものかというと、万が一のこの退路を断つ、ある意味愚かなというか、あんまり良くない助言なんですよ。だってもしダビデが戻ってきた場合、そのごめんなさいって言って許してもらうその退路を断つわけだから、リトリートできないんですよ。だからそのこのアヒトフェルの助言というのは、彼のその切れる頭で考えたのではなくて、どちらかというと、もしくはこの心の中にあったこの苦いものを持って、腹いせみたいな、ダビデに腹いせしてやるような、そのところから出たんじゃないかなと考えられます。なぜアヒトフェルがそんなことをするか。アヒトフェルってどういう人だったか覚えてますか？バテシバのおじいちゃんですよ。自分の孫娘のその結婚を壊されたんですよ。台無しにされたんですよ。ダビデに侵されて。子供も死ぬし。自分のその、孫娘の夫も殺されるし。苦い思いでアヒトフェルはこのアブシャルムに仕えることを選んだはずですよ。ダビデを裏切って。私のその孫、可愛い孫娘を、あんな目に遭わして、いや、そのダビデは許せん。アブシャルムがその、素晴らしい王様になるに違いないとか、そんなのでは使えてないはずですよ。でもこの助言というのは、ダビデがその自分の孫娘のバテシバにやったことをアブシャルムにさせてるに過ぎないんですよ。本当なんかもう、愚かというか、むごいというか、その息を得ないですよ。出ないですよ。23節、当時、アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆、ダビデにもアブシャルムにもそのように思われた。でも全ては神の手の中にあるわけです。アブシャルムがダビデのそばめのところに入ることは、あらかじめ神が知っておられて、そしてその、預言者ハナニを通してダビデに語ってた ところですよ。だから神とすれば、アヒトフェルのその進言する助言、人からすると神の言葉のような助言でさえも神は愚かにすることができるんですよ。人間の中ではそのもう賢い素晴らしい官僚のようなまた助言者であるアヒトフェルでさえも神のその手中にあるんですよ。私たちその人生を歩いているといろんな人たちに出会います。私たちを助ける人たちを神が与えてくださる時もあるし、また私たちに対して中傷する人も出てくるだろうし、私たちがその苦しい時にその自分の利益を求めてその来る人たちだって来る、いるかもしれないですよ。で、そんなそのような状況っていうのを思い浮かぶだけでなんかもうちょっと気持ち悪くなるんですよ。嫌だなーって。でも神は常に私たちの味方なんですよ。味方というか、私たちが神のその側に居続ける限りね。つまりイエス・キリストを信じてそこに留まり続ける限り、神は私たちの側にいてくださるんですよ。私たちの全てを知っておられるんですよ。私たちの良いものも、私たちの悪いものも。私のその神に対して行きたいよという思いも、またそうしたくないよという自分の肉も、神は全部知っておられるんですよ。私の弱さも、私の愚かさも、全部知っておられるんですよ。その上で、神は私にイエス・キリストを与え、あなたに与え、ご自分の子にするために聖霊を与えて、神が恵みを注いでおられるんですよ。神が私の味方であれば、誰を恐れるんですか？神が私の味方であれば何を恐れるんですか？恐れることないですよ。私たちどんな中でもダビデのように、神の恵みの中にあって、平安でいられることができるはずなんですよ。最後、ローマの8章の31節を読みます。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう？できませんよ。誰も敵対することのできない方が、私たちの味方であってくださるんですよ。恐れる必要ないですよ。心配する必要ないですよ。 神が私たちと共におられるわけですから。またその関係を保つために必要なものすべてを私たちに与えてくださるって約束してくださってるわけですから。大丈夫ですよ。人生のどのその断面を切り取っても神がいてくださいますから、そこに平安を見つけることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私の側にいてくださること、私の味方であってくださること、本当に感謝します。私があなたの前に敵であった時でさえも、あなたは私のそばにいてくださって、そのあなたに敵対していたその罪から、私を救い出して、そこから悔い改めて、闇から光に、サタンの支配からあなたの光、あなたの支配に、移るように道を備え、その必要な信仰も、悔い改めも、罪の許しも、祈りも、聖霊も、すべて与えてくださったことを本当に感謝します。父さん、どうぞあなたとのこの関係の中に、あなたが私の味方でいてくださるんだというところに、私が居続けられますように、どうかお助けください。信仰を励まして、神が私と共におられるんだということを、いつも保っていることができますように。調子のいい時も悪い時も、私が理解できないような状況の中に放り込まれたような時でも、苦しい中でも、嬉しい時でも、あなたが私と共におられて、私を導いてくださること。あなたの手に私自身を委ねて、あなたが本当に恵みとして私を導いて、私に必要なものすべてを与えてくださるんだって。あなたがただ、あなたにただ求めて、そのあなたの恵みを受け取って、そこに行こうだけだって。そしてあなたの素晴らしさを味わって、それを十分に見続けることができますように。主どうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。